この数年間で本当キントーンは成長したなって、我が子じゃないですけど、キントーンはやっぱきっかけの一つであって、続けていくことによって広がる世界っていうのに魅力を感じているところがあるのかな。ぜひね、キントーンも4件集まって何か年に1回だとか、そういったものもできるようになれば新たなものが生まれるんじゃないかなと思いますけどね。キントーンの魅力を皆さんに知ってもらいたいというのはもちろんなんですけども、高知といったところもまた知ってもらいたいなと。
皆さんこんにちは、キントーン大好き松井です。今日のキンスキラジオではキントーンのエヴァンジェリストの方にですね、ゲストにお越しいただきました。ゲストにお越しいただきましたのは、高知でですねキントーンを広めているキントーンのエヴァンジェリスト、片岡さんにお越しいただきました。片岡さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
片岡さんはですね、先日開催されましたキントーンカフェ高知ボリューム12の方ですね、こちらの方もですね主催をされていましたが、本当に長年ですね高知でキントーンカフェを、運営してですねやってくださっておりまして、非常にこう高知といえばこう片岡さんみたいなですね、私はずっと印象があったんですけれども、今日はそういった、先日のカフェ高知もそうですが、長年こう続いているですねカフェ高知についてもですね含めて、もっと言うとこう四国のなんかこうキントーンみたいなですね話なんかもお聞きできればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。片岡2名おりますので、ここからは淳さんでいつものあれでやっていただいた方がいいかなと思います。
そうなんですよ、そうなんですよ。キントーンエヴァンジェリストの中にですね片岡さんお二人いて、しかもこうお二人ともね、活動のこうエリアだったり領域もこう近いというところもあってですね、
はい、結構重なりますので、そ
う、片岡淳さんの淳さんで今日はお呼びさせていただきます。
はい、お願いします。
では改めて淳さんのことをですね初めて知る方もですねいらっしゃるかもしれませんので、自己紹介を簡単にお願いしてもよろしいでしょうか。
あ、はい、わかりました。私片岡淳と言います、よろしくお願いします。キントーンに出会ってからはすごく長いんですけれども、まず最初キントーン始めた時っていうのは、これは本当に使えるのかなっていうところから始まったんですけれども、徐々に使い始めてですね、キントーンの魅力といいますか、そういったものに、ハマっていき始めまして、ぜひちょっと広めたいなと思っていた矢先、西郷さんの方からぜひちょっとこういった何ですかね、広める活動もやっていただけないでしょうかということで、それでしたらぜひやらせてくださいと言って、すごく早い段階で手を挙げさせていただきました。おかげさまでその全国で手を挙げたのは2番目だったんですけれども、北海道の斉藤さんの次に、キントーンカフェという名前で高知でやるとなったんですが、前日に福岡に開催されてしまって、開催順番は3番目という、ことになってます。はい、
なるほど。
よく話をするんですけれども、はい、福岡で2回目にやった方は、知る人は知っている方だと思いますけれども、はい、先を越されてしまったと。1日のタッチの差で3番目になりました。はい、それ以来ですね、年に1回、やるということでキントーンカフェ、私の方で主催をさせていただいてたんですけれども、3回目だったかな、年に2回やるようにと、言われまして、どうせならカツオの季節に合わせということで、2回、それからですね、もう毎年春と秋にということでキントーンカフェをやらせていただいてます。高知でやることによって、高知の食もやはり楽しんでもらいたいなということでやってまして、キントーンの魅力を皆さんに知ってもらいたいというのはもちろんなんですけども、それに合わせてコミュニティですから、高知といったところもまた知ってもらいたいなと思ってますので、ぜひそこでつながりがこうできた人たちとのこう何ですかね、和気あいあいとした雰囲気でキントーンカフェをこう長年続けていきたいなと思ってましたし、続けられてきてるんじゃないかなと思ってます。普段はそのシステムの方の開発をやってるんですけれども、こういったこの人と会うことだったり、そういったものもすごく好きな方なので、いろんな場所でまたお会いするかなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。 ですね、そのキントーンというお話もやっぱり、まあ、高知っていうところ、今シーズンで2回やっている、年に2回やっているというお話ありましたけれども、
はい、
もうカツオの、ね、季節なんですよね、その2回っていうの
は。そうですね、はい、
そうなんですよ。だからこうキントーンカフェにお呼ばれされているのか、そのカツオにですねお呼ばれされているのかですね、もうどちらか、まあ、もう両方なのかっていう気持ちでですね結構行く人が多いと思うんですけど、私も一度ですね、現地にも伺わせていただいて、やっぱり終わった後の懇親会のですね、まあ、カツオをはじめ海鮮のですね、市場でね食べて、あれが忘れられなくなっちゃいますよね、一度行くと。
そうですね、はい、ぜひとも高知の食を楽しんでいただいてですね、うん、美味しいお酒も楽しんでいただけたらなと思ってます。
片岡さん自身は、まあ、高知ご出身の方っていうことですよね。
あ、そうですね、はい、高知生まれで高知育ちなんですけども、7年ぐらいですね、関東、まあ、東京神奈川ですけども、大学の頃ですね、大学出て3年ほど東京で働いてましたので、7年間関東におりましたが、結婚を機に高知に U ターンをして、それ以来ずっと高知という形になってます。うん、
やっぱりその高知をこう、まあ、盛り上げたいというか、知ってほしいというか、なんかそういった本当に気持ちが強くはこう感じられていて、その高知のね、なんかこうコミュニティというのもそうですし、やっぱりそのキントーンカフェ以外にもいろいろなその高知のなんかこう活動みたいなのも参加されてたりもするんですか？
やっぱりこう IT 関係をやっている関係上、AWS 関係ですね、ジョーズ UG さんともこうコラボしたことありますので、そちら の会だったり、そういったところにも顔出させていただいたりだとか、今回 JBug さんともコラボしましたけれども、 JBug のバックログのユーザー会ですね、そちらの方にも、顔出させていただいたりだとか、あとはもうコミュニティ関係、本当コミュニティなんですけども、そういったところにもこうよくお会いする方たちに誘われたら、あ、行きますって感じで参加をするという感じですね。
コーチってそういったコミュニティの、まあ、特にその IT も含めコミュニティのイベントだったりが結構その盛んなんだなっていうのが言って、その私も知ったところだったんですよね。
はい、
まあ、今おっしゃったように AWS、Amazon 系のイベントもあれば、まあ、JBug さんというとバックログ、プロジェクトマネジメントですね、ソフトウェアもそうですし、はい、なんかそういったイベントっていうのが結構こう盛んな地域なイメージはあるんですけれども、
はい、
そのあたりって合ってますか？
自分ではそんなに盛んなのかなって思ってたんですけれども、おそらくというか間違いないんですけれども、 AWS やられていた小島さんがですね、元Amazon なんですけれども、その方が高知でこういったものを少しでもやりたいということで、県の方にも働きかけてですね、そういったのを、まあ、誘致じゃないですけども、コミュニティリーザーズサミットというものも、まあ、年に2回やってますので、非常にその周辺の方たちがこう活発に動いてるんじゃないかなと感じてます。
そうですよね。その小島さんという方は、まあ、こうコミュニティ界隈だと非常にまあ有名な方なんですけれども、今回のキントンカフェ高知ボリューム12っていうのも、そのコミュニティリーダーズサミット、CLS 高知に、まあ、合わせてのこう開催でしたもんね。
あ、そうですね、はい、最近その CLS 高知の前夜祭みたいになってきつつありますので、今回もその流れでですね、前日にキントンカフェをやって、CLS に参加される方たちも含めて前の日、こちらに参加されている人たちと合流をして、夜の街を楽しんで、次の日また CLS コーチで勉強をしてまた楽しむという流れでやりましょうということだったんですけれども、まあ、このご時世なので全てオフラインではなくてオンライン開催という形には
なるんですよね。
はい、
その現地のね、まあ、食もそうですし、いろいろなですね、高知というものに触れてほしいっていうのがあっての、そのイベントのね、日程だったりとか、まあ、終わった後のこう、皆さんのこうセッティングだったりもしたので、非常にこう、やっぱりリアルが難しくなったっていうところにはですね、こう、個人的にはすごくこう残念なところ いろいろとこう大変なところもあるだろうなとは思ってはいたんですけれども、まあ、オンラインでね、今回キントンカフェ、コーチ、そして、まあ、先ほどのあった J バグ、バックログの、コミュニティっていうのが共同でこうね、今回なんかやられる形になりましたよね。
はい、
あれはなんかどういった経緯があったんですか？
キントンカフェはもう前の日ということで決まってたんですけれども、その後そのバックログやられている JBug コーチさんの方からですね、その日ちょうど JBug コーチもやろうと思ってたので日程が重なるんだけどっていうことで、日程をずらすのかどうするのかって話をしてたんですけれども、せっかくなので両方共通する人たちもいらっしゃいますし、それでしたら一緒にやりませんかということで、同日開催、共催してということでやることになりました。また結果的にはなんですけれども、 JBug さんの方がオンライン開催を何度かやはりやられている方もいらっしゃったりしてですね、今回キントンカフェコーチ初のオンライン開催だったんですけれども、 JBug さんのおかげで非常にこう配信だったりするところはこう助けられたなと感じてます。はい、
あ、そうですよね。当日の絵だったりもこうツイッターのねタイムラインとかが確か流れながら、あったっていう記憶がありますし、そう、キントンカフェも最近はこうオンラインの流れだったりもありますけども、とはいえまだまだこう開催数としてまあ、地域としても少なかったり、片岡さん自身も今回オンラインでやるっていうのが初めてだっていう話もあったんで、やっぱりまあそのコラボっていうところがいい感じにこう相互作用した感じはありましたよね。
本当助けられたなっていう感じでした、うん、今回は。
個人的に僕も参加したんですけど、内容としてもそこのコラボの意味ってすごくあったなと思ったんですよね。
はい、
バックログの方って、まあ、いわゆるこうプロジェクトマネジメントのソフトなんですけども、結構その、JBug さんのそのバックログのコミュニティの傾向として、なんかソフトの細かい話だけじゃなくて、プロジェクト管理っていうことをみんなで考えようよみたいな、
はい、
うん、そんな雰囲気ありますよね。
そうですね、やっぱりバックログ使われてる方、まあそうでなきゃいけないんでしょうけども、こう一つずつの工程だったりそういったものをこう管理をしてですよね、こうしっかりとこう何ですかね、問題点を洗い出してそれをこう解決していくという流れ、そういったものをこうやりましょうっていう、どっちかというと硬いような感じなんですけど、人の方ってやっぱりその場その場でじゃあどうしましょうねってこう話をしながら、それをこうコミュニケーションを取りながら片付けていく、解決していくっていう形だと思うので、キントンの良さ、それからまあバックログの良さってそれぞれあると思うので、共催しましょうって話をしてから、まあ、どういう話をしようかって言ったので、やっぱりその進め方だったりそういうプロジェクト周りのことを話をすると、お互いのユーザーにとってこうまた良さの再認識だったり、逆にもう一つの方のツールのまた良さを知るっていうこともできるんじゃないかということで、こういうテーマにはなったんですけど、よかったと思います。
いや本当にそのテーマがですね、ドハマりしてたなと思いました。当日ゲストでお話しいただいた方が、これまたキントンエヴァンジェリストの斉藤さんだったりとか、
はい、
あとは、キントンだと、そうですね、どなたも知ってるジョイゾン篠宮さんだったりとか、
はい、
あとはこう谷口誠さんという方でしたけども、
はい、
篠宮さんも谷口さんも、キントンも使ってるしバックログも使ってる、
そうですね、はい、
という方で、まあ、本当にキントンのそれぞれの良さ、バックログの良さというところがですね、こう出てきて、なんか私も聞いてたらバックログとキントンってなんか似てるなみたいなところもですね、すごい見えてきたんですよね。
はい、うん、
なんかバックログっていうのも日本製、日本の会社が作ってますし、
うん、
なんですかね、ちょっととりあえずこう愛ある無知だと思うんですけど、なんかこうやぼったさ感が共通みたいな、
はい、褒め言葉だって、
そう、褒め言葉ですよね、あれ、
はい、褒め言葉ですね。
そう、こうなんか海外のような何ていうかね、画面遷移がないような、ああいうこう G メールとかみたいな、ああいう雰囲気とは違って、ちょっとこうなんていうか掲示板チックというか、なんか日本のこうシステムにありがちなこうね、雰囲気みたいなものを残しつつも、まあそのデザインとかをこうできる限り分かりやすくしようと頑張りつつ、 業務効率改善みたいなところにですね、頑張ってるみたいなところが、あ、結構共通点あるシステムなんだなっていうのを思いましたね。
そうですね、
うん、
僕も今回やって初めて知ったようなこともたくさんありましたし、あ、なるほどって思ったこともいろいろとありましたので、
うん、ありましたよね。
勉強になったなって個人的にも思いました、
うん、なんかこういったコラボ会みたいなのも結構いいなっていうのは思って、
はい、
あのそれこそ参加されてた、キントンカフェ広島の方の運営をされてる同じくエヴァンジェリストの前田さんもですね、あの、はい、あ、なんかこういうコラボいいなと、機会あったらなんか自分やってみたいなみたいなお話もされてたので、
うん、あ、そうですか、うん、
はい、なんか今回のそのコーチのボリューム12のですね、はい、コラボってすごく意味が大きかったんじゃないかなってのは個人的には思ったところですね。
ありがとうございます。
どうですか、あの片岡潤さんとしてはですね、
はい、
今回なんかコーチやってみてなんかどんな感想ボリューム12としては持たれました？
あの今おっしゃられたようにこのコラボ、初めてやった時はあの上手 UG コーチさんとのコラボっていうのが初めて、あの共催というの共催といいますか、そういうやり方でやらせていただいたんですけども、それ以来、他の団体ってなかなかなかったんですけど、今回 JBug さんともやらせていただいて、またこういうのも自分も面白いなと思いましたので、機会がありましたらまたあのどこかのコミュニティさんと声をかけてですね、やれたら面白い会になるんじゃないかなと思います。あとですね、地方なのかな、高知は特にだと思うんですけども、コミュニティっていくつかあるんですけど、結局顔出す人ってほとんど変わらないんですよね。どこに行ってもなんですけれども、なのでそういう意味でもこう話題を持ち寄ってやるとなると、運営の方も人が集まりますし、また参加者もお互いにこう集めてきてこう一緒になりますので、そういう意味でもこういう開催するときにですね、キントンカフェだけではなくてどこかとこう一緒にやるっていうのはいいんじゃないかなと思いました。
本当にそうですよね。なんかキントンの、まあ、これを聞いている方でね、キントンしか知らなかったっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ぜひそういったコラボ会みたいなのがあれば、本当に偶然的な巡り合わせがある意味こうできるというか、あ、こんなのもあるんだというところもあるので、ぜひちょっとそれをむしろチャンスにですね、参加してみてほしいなとは、はい、思いますね。
そうですね、キントンを知ってもらうきっかけにもまたなればなと思いますので、全く知らないところから来るよりは、何かそういうどこかステップを踏んだ上で均等も知っていただくっていう形は、
そうですよね、
いいのかなと思いますね。
ちょっとここから、カフェコーチボリューム12だけじゃなくて、もうちょっとこう広い目線のですね、お話も聞きたいんですけれども、はい、12って結構な数だと思うんですよ、ボリューム12って。
はい、
はい、だってもうそうですよね、カフェの始まりが2010、確か3年ですよね。
そうですね、
コーチも2013年ですかね。
2014年ですね、コーチは2014年、
そこはもう今6年目に差し掛かろうとしているところですよね。
そうですね、はい、
はい、これをずっとその続けてくるっていうところって、なかなかその簡単なことじゃないと思うんですよね。
しか
も、まあ、途中最初は1回でしたけど、ね、まあ、2回ねこうやっていくっていうところっていうところも、やっぱりなんかこういろいろとこうなんでしょう、思いというか片岡さんの潤さんのね、なんかどういった思いのところをやってるのかなみたいなところもですね、ちょっと聞いてみたいなとは思うんですけど、やっぱりそこはあれなんですか、なんかキントーンっていうなんかものでこう続いてるものなんですか、なんかどういったところがあるんですかね。
キントーンはやっぱりきっかけの一つであって、やっぱりこういうのをこう、なんですか、続けていくことによって広がる世界っていうのに魅力を感じているところがあるのかなっていうのが自分の中ではあります。最初少し話しましたけど、こういうのを続けていると、いろんな方とつながっていきますし、またその人が、誰か知り合いを呼んできてくださったり、全く知らない人が突然やってこられたりもあるんですけども、そういったところでまた世界が広がるっていうのが、ある意味楽しいっていうのがあるので、ぜひ 義務になってくるとだんだんこう自分も疲れてくるかなと思うんですけども、やっぱりまあまだ楽しいっていう方が勝ってるので、そういう間は続けていきたいなと思ってますし、誰かがこう引き継いでいってもらえたらなと思うんですけども、誰かにこうお願いをしたとしても自分もその運営側としていろいろとこう携わっていけたらなと思ってますので、はい、そういう
何
ですかね、どちらかというと人と会うのがやっぱり楽しいのかなって感じはしてます。
そう、最初はね、もしかしたらこう筋トンいいよねっていうところから始まっていただいたのかもしれないんですけど、やっぱりそう続けていく中でいろんなそのつながりっていうところで、多分なんですけど、僕なんか四国の中のあのつながり、
はい、
そういったところとかもこうやっぱり続けていく中でなんか大事なポイントなのかなとは思ってるんですけど、どうですか？
あ、それは大きいですね。去年、一昨年だったかな、は四国でやるものは全て行きたいなと思って、お隣香川だったり徳島だったり、もちろん愛媛、4県とも回ろうと思って回ったこともあるんですけれども、それぞれの県でいいところもありますし、その県民性だったりそういったものもあると思うんですけども、特に愛媛は西坊主さんお膝元でもありますので、はい、筋トン活発ですし、筋トンカフェ愛媛の方たちとは非常にこう、まあ、ある意味密にというか、はい、情報交換もさせていただいてますので、お互いにこう行き来してですよね、僕も愛媛登壇させていただいたりしてますし、そういった方たちがいるっていうのもこう続けられているのかなと思います。
そうですよね、
はい、
行ってこうすごく感じたんですよね。あ、なんか四国のこの連帯感あるなっていうのが、
うん、
愛媛の、カフェ愛媛もですね、私行きましたけど、やっぱりそこには潤さんの姿もありましたし、で今回のカフェ、高知ボリューム12の方にも、同じ筋トンエヴァンジェリストの沖さん、カフェ愛媛のね、はい、運営されて沖さんも参加されてましたし、前々回ですかね、カフェ高知の私が直接伺った時も、愛媛の方から、まあ、沖さんはじめ、他の筋トンのこう方とかがですね、なんかゾロゾロっとこう、はい、来てですね、みんなでなんかこう盛り上がってるのがすごく印象的だったんですよね。
なんかそうですね、もう、はい、常連になって
なってますよね。
いますので、はい、
あれっていうのはあれなんですか、そのこう続けていく中で生まれてきたこうなんかつながりなんですか？
そうですね、はい、もう次回いつやるっていう日程を決めるところから、愛媛の方ではいつですかっていうのもちょっとこう事前に相談をしながら、じゃあ愛媛だったら2週間後に高知にしましょうとか逆もあったりだとか、かぶらないように、しかもこう皆さんの財布に優しくなるような感じで
日程を調整したり、移動のところもありますからね、
はいはい、そうですね、
うん、
はい、なので、はい、こう日程調整してこう自分も行ける日に愛媛の方で開催してもらえたら、もちろん行くようにしますし、逆に愛媛の方たちも、うん、ぜひとも来ていただきたいので、
うん、
愛媛のそのコミュニティだったり他の勉強会とあまり被らないような時期を狙って高知にぜひ遊びに来てくださいということで、
うん、
はい、そういったものもやらせてもらってます。まだちょっと香川徳島とはこうこのぐらいの関係性になってないので、ぜひ、ね、今後そういったところで4県がこう集まってやれるようになったらいいなとは思いますけれども。
そうですよね、私これお聞きの方でね、その香川の方、徳島の方がですねいらっしゃれば、ご自身とかでなんかやってみたいなと思ったとするとすごく心強いと思うんですよ。なんていうかというと、もうこの、高知と愛媛の熱い支援があると、もうなんかこう四国で一つみたいなね、そういう雰囲気が、はい、もうある意味こう羨ましいなと思うぐらいなんかこうですね仲いい感がありますので、なんかここはすごく見ていて、いろんなカフェって地域性がありますけれども、すごくこう特徴だなっていうのは私今見てて思いますね。これはなんか続けたいなって惹かれるのもすごく気持ちとしてわかります。
上手さんが四国お遍路ってこう四国四県でこう持ち回りで四国大会じゃないですけど、そういったのをやられてるのが ありますので、ぜひね、均等もこう4件集まって何か年に1回だとか2年に1回でもいいんですけど、そういったものもできるようになればまた新たなものが生まれるんじゃないかなと思いますけどね。
もう少しその均等っていうところに寄せてですね、お話も聞きたいなと思うんですけど、
はい、
そのなんだろう、田岡さんっていうと、まあ、エンジニアの、からのと均等に出会ってると思うんですけれども、
はい、
なんだろう、その均等に感じる魅力っていうところはやはりそのなんか開発のしやすさとかそういったところだったりするんですか？
そうですね、はい、当初はこれ本当に使えるのかなっていうところからやっぱり始まったんですけども、やっていく上で目の前でやっぱりでき上がっていくもの、お客様にこう見せながらできるっていうところは今までとは全く違うスタイルなんですよね。なのでそういったところで、なんですか、作った後のクレームじゃないですけれども、思ってたものと違うとかそういった声ってやっぱりないといえば嘘かもしれないけどほとんどないんですよね。やっぱり作りながら話をしますし、こういったものどうでしょうねだとか、その場でこんなひょっとして一覧もできないのって言われたら、あ、一覧じゃ今作りましょうかって、その 目の前で作ったりってできるのは他のものとは全く違いますから、そういったものができるっていうのはすごい均等の強みですし、そういったところはすごく何ですかね、均等ならではだと思ってます。はい、今オンラインでこう会議だとかやってますけど、そもそも均等ってオンラインでこうつないで画面共有しながら自分もこう開発だとかそういったものをやってきてますので、全然コロナだからっていうわけではなくて、今でもこう普通に今まで通りやってるっていうのは、多分他のプログラムだったら現地で打ち合わせできないのでどうしましょうって言うと思うんですけど、
あ、なるほど、
いうのはないですからね。だからほぼ影響ないって言えばないんですよね。
確かにね、その本当に Zoom の中で画面共有しながらアプリをこう普通に見せてるっていうのも今までとあまり変わってないといえば変わってない気もするので、
はい、
はい、そこはありそうですよね。なんかそのあたりの思いっていうのは、まあ、長年今こう均等を見られていく中でもずっとこう変わらないところでもあるんですか？僕も6年以上か近くか均等をこう見続けてると思うんですけど、
実はですね、こう6年ずっと僕均等こう関わってはきてるんですけど、アプリを作るのはやったとしてもカスタマイズ部分、はい、まあ、JavaScript を組んだりだとか外部連携をするっていうところは自分で組まずにこう他の人に作ってもらったりっていうのをやってた時期があるんですけど、
はい、
それが最近やっぱり自分で組むようになってきてですね、この1年ぐらいなんですけど、
なるほどなるほど、
それはそれでまた楽しさもまた出てきてますし、まあ難しさも出てきてはいるんですけども、はい、けどそれもやっぱり均等ならではなのかな思いますけど、まあ、JavaScript とちょっとブランクが空いてしまったんで、
はいはいはい、
見てると全然わからないなと思いながらやってるん
ですけど、そうですね、結構お立場のこう変化だったりもあって、役割としてね、その直接書くっていうよりは他のところと連携してっていう時期もありましたとは思うんですけど、まあ、最近だと特にこう均等も API 周りも、変化だったりもあるので、うん、
はい、
そういったところでもこうなんでしょう、新鮮さというか、はい、変化のところは感じられてそうですよね。
本当初期の初期だったので、自分がこう自分の手を動かして作ってた時っていうのはそれこそ API がまだなかった時代なんですよね。
そうですよね、そうですよね。
その時って自分でこう均等のドム構造を見ながら、本当今やっちゃあんまりダメだよって言われてるような
はい、
そのままドム操作をしてたかですよね。そういったことを駆使しながらやってた時以来って言っていいぐらい空いてたっていうのもあるので、まあ、こんなにいろいろ今できるんだなとか、
はい、
要素一つ取るのも、まあ、知ってはいたんですけど、自分で改めて出てくると、 なんだ今こんな簡単にできるんだなっていうのが、API、本当、ありがたいなっていう感じですよね。
なるほど、なるほど。そうですよね。本当に最初のキントンは、もう何も、もう武器がないというと、こう、極端ですけれども、今と比べるとね、相当すっぱだかな状態でしたからね。
そうですね。文字の大きさ変えるのにも一苦労してましたし、
確かに確かに。
この数年間で、本当、キントンは、成長したなって、我が子じゃないですけど、うん、なかなか育ったよねっていうのが、ね、見えます、
ね。そういう感覚になりますよね。
はい。昔知ってるからこそ、今のこの良さっていうのがまた分かりますし、モバイルもそうですしね、本当、
あ、そうですね、
最近でいくと API もそうですけど、モバイルにしてもそうですし、このキントン、昔こんなんじゃなかったのよねって、デザインも、今とは全く違ってましたし、
そうですね、
長年関わっているからこそ知っていることっていうのはこう、
うん、
なんかこう歴史を感じるというか、はい、けど関わってきてよかったなっていうのがありますね。
エヴァだけじゃないんですけど、なんかどんな風にこうやっていけると、なん片岡さんのこう楽しいことになるのかなみたいなところはちょっと聞いてみたいところなんですが、そのなんかコーチっていう場所とかがすごくポイントにはなるんですかね。
コーチ、どうなんでしょうね。キントーンやっているからこそ、こう僕のことを知ってくださっている方っていうのがまたこういらっしゃると思うんですけども、はい、自分がやっぱりコーチでやっているので、なかなかこうお会いできない人って全国にたくさんいらっしゃるんですよね、うん、で今まででしたら年に1回2回西郷さんのイベントで東京に行った時にお会いしてた方っていうの方がこう何人かいらっしゃるんですけども、東京でお会いするのはもちろんこう自分も楽しみなので行くんですけども、ぜひそういう人たちにも一度コーチに来ていただいて、またコーチの良さ、このコーチで均等やっているこの何ですかね、僕っていう人がこういうことやってるんだなっていうのをまた見てもらえたらなと思いますので、ぜひこう僕もできる限り続けていきたいなと思ってるので、こっちに遊びに来てもらいたいなっていうのがあります、ね、
本当そうですね。この片岡さんからはもう高知にもうみんな一回来てみてと、来てみたらこう良さ分かるからっていう、このなんでしょう、すごくそこのところを感じるので、
はい、
はい、まあ、東京にはね皆さんこう集まる機会っていうのはあるともう多いとは思うんですけれども、あえてちょっとそのまあ、キントーンカフェをきっかけにとちょっと違うかもしれないんですけど、その講師さんにそうね、なんかこうキントーンエヴァンジェリストでもあり、やっぱりそのコーチエヴァンジェリストなところもありますよね
観光大使かなんかにしてもらえないかなって
なんかむしろ本当コーチの方皆さんがなんかそんな雰囲気を私も感じるんですけど、皆さんなんかコーチっていう場所をすごく愛してるなっていうのはすごく感じるところなので、ぜひちょっと行ってみていただきたいところですよね。
はい、うん、ぜひ遊びに来てもらえたらなと思います。
はい、そういう意味だとあれですかね、やっぱりそのこうコロナウイルスのところが落ち着いたりしていくと、次回としてはちょっとオンラインは開催せずみたいなところが予定としてはありますかね。
はい、できたらそうですね、うん、ちょっとまた日程はまだ未定といえば未定なんですけども、うん、まあ、間違いなく10月、11月、はい、
そうですよね。
キントンカフェ、コーチボール13ですね。
うん、戻りがつおの時期に。
はい。初がつお、戻りがつお。
はい、
初がつおの方がいいという方もいらっしゃいますけど、やっぱり油が乗っている戻りがつおの方が、僕はそちらの方がやっぱ僕も好きですので、
はい、
ぜひカツオじゃないカツオを食べていただけたらなと思います。
本当に美味しいので、やっぱりね、あれはねオンラインだと味わえない良さだと思いますね。やっぱり、はい、こうオンラインでね、いろいろと今何でもこう見れるような感覚にもなりますけど、やっぱああいったこう現地の良さっていうのはそういったところなんだなっていうのをですね、こうコーチ、カフェコーチからこう教えてもらえるようなところだと思いますので、はい、そういった意味ではこう皆さんに可能ならぜひちょっと一度カフェコーチの明日ですね、行ってみていただければと思っております。
はい、そうですね、はい、ぜひお待ちしております。もう、
はい、
しっかりと対応させていただきますので
美味しいところにですね一緒にその後連れて行っていただけますので
ご案内いたします
ということでですね、本日は、キントンエヴァンジェリストの片岡潤さんに、キントンカフェコーチ、そしてもといえばこうコーチへのですね愛っていうところをですねちょっとこう聞いていきました。はい、こんな形でですねやっぱりその各地のいろいろな方のそのカフェの、まあ、地域ごとのこう思いみたいなところもですねやっぱりありますので、なんかそういったところも今後はですねいろいろ聞いてみたいなと思いました。はい、ぜひまた、次回もですねゲストに潤さんにもお越しいただければと思いますので、また機会があればぜひご参加ください。
はい、ありがとうございます。
はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
キンスキラジオでは今後もですねキントンに関わるさまざまな方にお話を伺って、皆さんのですねキントンの活用がもっと、広がるようにですね情報を発信していきたいと思います。ぜひ次回もお聞きいただければと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。